メスタ
ラジオ、はい、第10回のコメスタラジオの後半です。後半は認知症の方への公明党の取り組みなどを古谷さんに聞きました。また認知症の方を支えるオレンジサポーター制度についても聞きました。それでは
どうぞ。
コメスタラジオ。
この、認知症基本法 の、 この成立に向けて、まあ、かなりこう年数をかけて議論されてきたのかなと思うんですけども、
はい、そうですね、
この間にこの認知症に関していろんな方にあのヒアリングもされてきたのかなと思います。コメントとしてこう認知症に対してこうどう取り組んできたんでしょうか。
はい、認知症 の、 あの基本を作るために本当にたくさんの方々からお声を聞いてまいりました。でもやっぱり中心にあるのは当事者の声を聞いていくっていうことなんですね。で、認知症本人ワーキンググループの、まあ、代表理事である藤田和子さんっていう方から、まあ、この法律に対するいろんなお声をいただいて、まあ、そこから出発をしていきました。はい、やはり当事者の声を中心に政策を作る、法律を作るっていうことが一番大事なことだなっていうふうに思ってきましたので、はい、で、まあ、もちろんその他家族の会の方々とか、それからやっぱり、医学会、それから、まあ、介護に携わっている方々とか、まあ、さまざまな方々からお声を聞きながら法律を作ってきました。で、まあ、法律を作り始めて、で、まあ、公明党案を取りまとめたんですけれども、まあ、そこから与党案を、まあ、作ろうということで、はい、まあ、自民党に呼びかけて、それで、与党案として国会に提出したのが2019年6月に、はい、与党案を国会に提出しました。はい、まあ、そこからも苦難の道がありまして、
うん、そうですよね。たくさんなんか
そうですね、
話し合いをされてきたっていうのは、そうそうそう、
野党の理解を得なければいけないので、はい、もう本当にこうした厚生労働の分野に関わっている野党の議員さん一人一人に法案の説明をして、まあ、どんなに認知症の基本が必要かっていうことを訴えてきました。またこうした原理法を成立させるのに国会対策、いわゆる国対っていうんですけども、国対関係者の理解を得るっていうこともとても大事なんですね。ですので、はい、もう本当に各党 の、 国対の関係の方々にも一件一件事務所を訪問して、はい、まあ、この法律を成立させたい必要性というものを訴えて、まあ、汗をかいてきたんですけれども、はい、まあ、そこからなかなか野党の方々にもぜひご意見をいただいて、はい、より良い法律にしていきたいということも訴えたんですけれども、なかなか実際には進まなくて、うん、それで、衆議院解散でこの与党案が、はい、まあ、廃案となってしまったんですね。でそこから今度はゼロからまたスタートしようということで、最初から野党の方々にも議員連盟 の、 役員に全部ついていただいて、で議員連盟で法律を作るということをまた一から始めました。でもちろん当事者の方々に、まあ、来ていただいて当事者の声を聞くということが、まあ、一番大事ですので、まあ、議員連盟でも当事者の声を聞き、またその他関係者の方々の声も聞きながら、またゼロから、まあ、法律を作り始めて、はい、これで今年の通常国会で成立を見ることができました。
はい、ございます。その議員連盟とかっていうのは、まあ、国会で話すときに、うん、その実際にその当事者の方も国会に来てお話を皆さんの、はい、政治家の皆さんの前で話されるんですよね。
はい、はい、その認知症の方にワーキンググループの藤田和子代表理事は、まあ、やはり国会に来てくださって、でご自分たちの まあ、法律に対する意見を本当にしっかり述べてくださって、はい、で私たちも、もうできる限りその、ご意見ご提案というものを法律の中に盛り込んで、はい、それで今回、作り上げることができたんですね、はい、ですから、まあ、予防というところで実はずっとこう意見の食い違いがあったんですね、はい、で予防も最初の発見とか治療とかそれからリハビリとか、まあ、そういうこういろいろなものの中に予防というものも位置づけられるんですけれども、はい、そのあまりに予防というものを強調しすぎるとじゃあ600万人の認知症の人は予防を怠ってたのかと思われかねないのでこの予防ということをあまり強調しないでほしいというそういう強いご意見をいただいていました。ですから先ほども言いましたようにその発見とか治療とかリハビリとかあるいはその共生社会を作っていく、まあ、そういう調査研究の一つとして予防を位置づけるということで了解してくださいました。で最後議員連盟で法案を了承するときに藤田和子さんの方から共に認知症基本法を作ってくることができたで本当に良かったっていうご意見をいただいたんですね、うん、でこれをぜひ成立させて、その後共に共生社会を作っていくことを期待したいっていう、うん、感想を述べてくださって、はい、もう参加の議員もそこで大拍手して、うん、それでこの法案が、まあ、了承されたっていうそういう議連の会合がありました。
最後本当にドラマチックな、
そうですね、予防どうするかっていうのが、うん、もう最後までの懸案事項だったんですけれども、はい、本当にご意見を聞いてそれを一つ一つできる限り法律の中にもう盛り込んで、で最後共に作る体験ができてよかったって言ってくださったんで、もう本当に私自身も感動しました。その時、
はい、続きましてこの認知症の方を支えるこのオレンジサポーター制度というものもありますよね。これどんな古谷さんもサムネイルでもなっている通りこうオレンジバンドというものをつけて、
はい、
アピールされておりましたけども、これも古谷さんもオレンジサポーターになっていると思うんですけども、
はいはいはい、もう 7,8 年前になりますけども、はい、厚生労働副大臣在任中にこの講習を受けまして、はい、私もこの認知症サポーターになりました、はい、で、これはですね今年の6月30日時点で、はい、認知症サポーター1400万人以上の方々が
もう
なっていらっしゃるんですね。もう本当に普及して、はい、でこの講習を受けることによってやはり認知症に対する理解っていうのは今深まっているんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、ですからこの認知症サポーターの方々が地域の中で、はい、活躍していけるような環境づくりっていうのも、うん、重要だなっていうふうに思っています。
そうですね、多分私もこの方がオレンジサポーターなんだっていうのはあまり見たことがないので確かにじゃあ、あなたも私もオレンジサポーターなんですねっていう風にこうちょっと共通意識持ってるような場があると、うんうん、確かによりこう認知症に対する考え方もブラッシュアップされて、はい、いいのかなって私も思いました。そういう風に、オレンジサポーターの方みたいに少しでもこう認知症の理解者が増えて助け合える世の中になっていってほしいなと思います。本当に、ね、私たちも春美もね、
はい、
一緒に受けてみたいなと思ってます、
はいはい、これを知って興味が湧いたので、はい、ぜひ受けたいなと思います。
そうですね、はい、若い方々にもね認知症に対する理解を深めていただく上でもぜひねトライしていただけるといいなと思います。
はいはい、では最後に共生社会の実現に向けて古谷さんの思いを聞かせてください。
はい、本年認知症基本法が、はい、成立することができて本当に私にとってもこれは重要な意義があるっていうふうに思ってるんですけれども、 この認知症基本法の、タイトルっていうのは、はい、共生社会の実現を推進するための認知症基本法っていうふうになってるんですね、うん、はい、ですから、まあ、本当の意味でどこにあっても認知症の方々が尊厳を保ってまた希望を持って暮らすことができる社会を作っていく、これは私はじめ公明党の議員また国民全体に課せられた使命ではないかなというふうに思っておりますので、まあ、このためにこれからも全力で、取り組んでいきたいというふうに決意をしております。
はい、これからも本当に期待しております。ぜひよろしくお願いいたします。
本日は古谷典子副代表をお迎えしてお話を伺いました。古谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。